聖書をお読みいたします。新命記20章1節から9節までをお読みいたします。あなたが敵に向かって出陣するとき、馬と戦車、また味方より多数の軍勢を見ても恐れてはならない。あなたをエジプトの国から導き上られたあなたの神主が共におられるからである。いよいよ戦いの場に臨んだならば、祭司は進み出て民に告げ、次のように言わねばならない。イスラエルよ聞け、あなたたちは今日敵との戦いに臨む。心ひるむな、恐れるな、慌てるな。彼らの前にうろたえるな。あなたたちの神主が共に進み、敵と戦って勝利を賜るからである。役人たちは民に進めなさい。新しい家を建てて、まだ奉献式を済ませていない者はいないか。その人は家に帰りなさい。万一戦死して他の者が奉献式をすることにならないように、ブドウ畑を作り、まだ最初の収穫をしていない者はいないか。その人は家に帰りなさい。万一戦死して他の者が最初の収穫をするようなことにならないように。婚約しただけでまだ結婚していない者はいないか。その人は家に帰りなさい。万一戦死して他の者が彼女と結婚するようなことにならないように。役人たちはさらに民に勧めて言いなさい。恐れて心ひるんでいる者はいないか。その人は家に帰りなさい。彼の心と同じように同胞の心がくじけるといけないから。役人たちが民への勧めを終えたならば、各部隊の長は民の指揮を取りなさい。本日は、主なる神様は勝利の恵みをくださるというお話です。インターネットの持つ技術の力によって、世の中は大きく変わりました。例えば、昔はどこか知らないところに旅行に行こうと思ったら、まず本屋さんに行って旅行のガイドブックを買わなければ、なかなか旅行の計画を立てるということはできませんでした。今ではインターネットで調べればほぼ事足りるようになってきています。またそれだけでなくて、文字だけの、写真だけの世界ではなくて、動画の世界も充実しています。特に今コロナウイルスが蔓延して、外国に簡単に行くことはできない、そういう中では、例えばオンラインでの留学などということも流行ってきています。学生が家にいて画面を見ているだけで留学できるといったシステムです。午前中は1対1で英会話の練習をし、午後になると観光ができるようになっています。海外にいる相手がカメラを持って観光地を巡ってくれるからです。相手が摂氏40度の暑い中を歩いて、カメラでいろんなことを撮影していたとしても、自分はクーラーのいる、よく聞いた部屋で、自宅にいながら海外旅行を楽しめるというようなことができるようになっています。 昔はまた学校といえば知識を求めて通うところ、通うものでした。小学生も中学生も教科書は学校から配布してもらっていますけれども、一人で読んでもよくわからないところが多い。それで学校に行けば先生が国語の時間、理科の時間、算数の時間教えてくださいます。また高校や大学の受験ということになると、塾の学びが効果的なので高いお金を払ってでも予備校などに通って知識を身につける、そういうことをしてきました。ところが今はインターネットで予備校の特に優秀な先生の授業をインターネットで見られる、それも非常に安い値段で見られるという時代がやってきています。極端なことを言うと、もう学校に行かなくても勉強が身につく、そういう時代がやってきています。学校だけでなくて教養の世界も同様で、骨折って分厚い本を読まなかったとしても、古今東西の著名な有名な本を短時間にそれを先に読んだ人が解説してくれるという親切な動画サイトまであります。お手軽ですので、それもあってか若い世代はあまり分厚い本を、重たい本を手に取って読むということが流行らないような時代になってきています。知識が希少価値を持っていた、何か知るということが、それ自体がとても素晴らしいことなんですけども、教えてくれる人が少ないという中、そういう時代では先生からそれを教えてもらうということがとても大きな価値を持っていました。先生と生徒の間に圧倒的な格差があったからです。しかし今はさまざまな知識が比較的簡単に安く手に入ってしまうという時代になってきました。考え方を変えることが迫られている、そういう時代です。現代ではどこかに集まって何かをするというときに何が大事なのか、それはスマホで簡単に手に入れられるような知識を誰かに教えてもらうというよりは、汗を流し骨を折って実際に自分で体験をしてみて何かを身につける、知識を得る、そういうことがより重視される時代に変わってきました。スマホで簡単に知識を得られる、では得られないものは何かというと、実際にやってみるという体験の方が価値を持ち始めている。比較相対的な問題ですけども、そういう時代がやってきています。もやしをこう暗いところで育てる、小学生なんかはそういうのをビデオで見るよりは実際に自分で、やってみるという体験が大事になっています。種芋を土に埋めて芽が出て茎が伸びて、土の中にジャガイモがこういくつもなる、そういうのを教科書で写真を通して学ぶよりは実際に自分の手を汚してやってみるということに、そこから得る感激を味わうということに思うことがより重要になっています。池に放った錦鯉が卵を産んで、その卵がから稚魚が孵化して大きくなってくる、そういうのを教科書から学ぶよりは実際に自分でやってみて、その喜びを味わうということの方が重要になってきています。またキャンプ活動をするというときに、毛布一枚持って実際に外で野宿してみるという体験、農業の作業で言えば牛や豚、鶏などを自分の手で育てるという体験 が頭の中の知識だけでなくて実際にやってみた体験が人を育てる、そこを重視しようではないかという時代に移り変わってきています。でこれは教会でも同じです。しかしそういう中で今までの私たちの教会活動を振り返ってみますと、キリスト教会は伝統的に、聖書をそのまま教えられた通りに実行するというよりは学ぶということに教会の活動の重心が置かれてきたように思います。礼拝での説教も平日の聖書研究会もしくは日曜の午後の聖書研究会も難しい聖書の内容を正確にいかに正確に理解していくかということにかなり大きな重点重きが置かれていたと思います。で気づいてみると今振り返るのであれば教会っていうのはイエス様の言われた通りにその教えを実行するために励まし合うよりもいつの間にかこう頭の体操をするための場所のようになっていたなというふうに反省します。キリスト教会にもインターネットの影響が深く及んでいます。現代という時代にあってはわざわざ自分の教会に行かなくても例えばスマホで BBN 聖書放送とか私の尊敬する松本明弘牧師聖書講座とかそういうのを開いて自宅で見ていれば聖書の知識は十分に蓄えられるそういう時代になっています。私たちも教会の在り方について考え方を変えるべき時がもう来ています。で教会にとって一番大事なことは何なのか、私たちが成長するため成熟するため何が大事なのかというとやはり神様を体験するということが一番大事です。そこにフォーカスしていきたいと思います。例えばイエス様はヨハネ15章で友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、そういうふうに教えてくださっています。文字通り実行できなかったとしても家族や友人に対して無条件の愛を示すということならできるのではないかと思います。神様は未だかつて信じる人に対して聖書の勉強が大事だからしっかり勉強しなさいというふうに教えられたことはありません。神様が命じられたのはその先の部分です。例えば申命記28章にある通りですけれども、主なる神の御声に聞き従いなさいということを命じられました。申命記にでモーセを通して語られた戒めをことごとく守りなさい、そのように神様は私たちに命じられました。ところが私たちは伝統的には聖書を理解するということをあまりにも重く見たために実際にやってみるということを軽く見てしまいました。長らく本末転倒の中で私たちは活動をしてきたのではないでしょうか。神様の命令に従ってないということであれば私たちが幸せになるということはなかなか難しかったのだと思います。キリスト教というのは勉強するための宗教ではなくて神様を体験するための宗教です。非常に単純ですけれどもそれ以外ありえない。ところがやっぱりイエス様の教えっていうのは実行するのが本当に 嫌って思えるほど重たいものをイエス様はおっしゃいますので、実際には御言葉を聞いて実行するというのはとっても面倒くさく思えるものです。何十年教会に通ったとしても、あ、やりたくないなと思ってしまうことがたくさんあります。それでいつの間にか勉強することが中心になってしまって、行うというのが後回しになってしまいました。学校について、学んだ通りに毛布1枚持って野宿するっていうのはどんだけ大変なことでしょうか。先生からすれば生徒が、虫に食われたりとか蛇に噛まれたりしたら大変ですよね。指導者の側も大変です。牛や豚を自分の手で育てたり、錦鯉の卵を孵化させて稚魚を育てるなんてどんなに大変でしょうか。しかし苦労した中で多くの学びがあるわけです。私たちキリスト教会でも、友のために自分の命を捨てるってどんなに大変なことでしょうか。死ぬところまで行かなくても友人や家族に無条件の愛を示すことができれば、それだけでも大変ですけれども、その御言葉の実行によって勉強だけでは悟れないことを私たちは身につけていくものなのです。実際にちょっとでもいいからやってみることによって、私たちは神様の深い恵みを体験することができるようになっています。キリスト教は勉強の宗教ではなくて体験の宗教です。本日の申命記20章は戦争についての箇所です。3400年前に神様はイスラエルの民に戦争をするようにと命じられました。これから入っていく約束の地では、異教の民が木や石で作ったおかしな神々を拝んでいました。しかし神様はそこをイスラエルに与えて、地上にある天国のような土地に変えようと、そこに神の国を打ち立てようと計画されました。ですから相手が降伏しない場合には戦争を仕掛けて、打ち破るようにと命じられました。では戦闘が実際に始まるときに、神様は祭司に命じて次のように告げなさいというふうに言われました。3節の途中からです。イスラエルよ聞け、あなたたちは今日敵との戦いに臨む。心ひるむな、恐れるな、慌てるな、彼らの前にうろたえるな。あなたたちの神主が共に進み、敵と戦って勝利を賜るからである。自分たちの軍隊よりも敵の軍勢が多くても、敵の馬や兵隊、戦車を見ても恐れてはならないというふうに神様はおっしゃっています。エジプトの国からあなたたちを導き上られた神様が、勝利を賜った主なる神様が共におられるから、共におられて勝利をまたくださるから大丈夫なんだよ、心配しないで戦いなさいというふうに神様はおっしゃっています。で、この約束の言葉、神様が共にいて勝利を賜るということを本当にその通りだと思った人に対して、神様はこの御業をなさいます。実際に共に戦ってくださるのは、本当に神様が共にいると思った人に対してです。しかしその約束を信じきることができなければ、負けてしまうことがあります。話はとても単純です。信仰がなければ神に喜ばれることはできない。ヘブライ書11章に書いてある通りです。生きて働く神様の絶大なる 恵み祝福というのは神様の約束を信じた時に実現し、それを体験でき、逆に疑った時にもらい損ねることになります。キリスト教は体験するための宗教です。これにより単純なものはないと思います。神様の約束を信じてその通りにやってみた時に、私たちは自分たちの人生を永遠に変えてしまうような神様の恵みを体験することになります。現代であれば神様が隣の町に行って戦争を仕掛けろというふうにおっしゃることはないと思います。現代であれば例えば社会の特定の弱い人たちのために社会を変える働きをしなさいと私たちに命じられるかもしれません。過去にもそんなことがありました。かつて日本には公の売春制度がありましたけれども、キリスト教の教風会というところが中心になって、この制度を廃止するように、もしくは売春防止法という法律を制定するようにという働きかけを、明治時代から大正時代、昭和にかけてずっと取り組んできたんですけれども、昭和の31年になってやっとそれが一区切りつくほどに、法律ができて、公の制度というものが一応なくなるというところまで行きました。神様が教父会の方々を、ご婦人方を用いられた例だと思います。現代であれば社会を変える働き、例えばそれは子ども食堂を作るということかもしれません。コロナの蔓延があって今なかなか難しいものですけれども、貧困撲滅に向けた働きを、もし神様が私たちに命じられるのであれば、それを神様が望まれるタイミングで実行するときに、必ずそれはうまくいくものとなります。また今はインターネットなどの発達したロボット、その機械が人間を助けるという時代になってきています。ある会社はロボットスーツを開発して、それを体につけることで今までにできなかったことができるようになる、そういう夢をもたらす製品を作っているところがあります。ロボットスーツ、普通の人が使うよりは、例えば先天的に歩けない子どもにそれを装着する、もしくは交通事故で手や例えば足が動かなくなった大人にそれをつけるということで、手足が動くよ、足が動くようになるということが可能になっています。でその会社は特に、脳からこう歩くためのこう信号が体に出てきたときに、交通事故とか先天的な障害がある場合は、その信号がこう途中でこう止まってしまう、その神経がこうちゃんと、信号が通じない。でそれで、ロボットにその歩こうという命令、足に対する命令をこうロボットに感知させて、その命令に従ってこう足が動くようになるというのをやっていると、なぜか神経って面白いんですよね。本来のルートじゃなくて迂回して別なところから足の先まで、あ、こういうふうにすれば歩けるんだっていうのがこう学習できていって、なぜかそれまで歩けなかった子どもが、交通事故で麻痺していた大人の足がこう動くようになっていくというのが、そういう現象が起こるそうです。でその先天的に歩けない子どもの親というのは、子どもがこうだんだんと歩けるようになっていく様子を見て、涙を流し、おへつにむせいでこう慟哭してしまうということでした。でそのロボットスーツ作っている会社の人たちも、 涙が止まらない、感動を分かち合うということでした。今スカイツリーの足元のスカイツリータウンというところで4階に行くとその科学博がでそのロボットスーツを展示を見ることができます。あと10日ぐらいやってると思います。でこのように人の人生を変えるという働きは他にもいろいろあります。例えば教会の働きであれば人生の失敗者が癒されてイエス様の教えに強められて社会のリーダーに変えられていくということも多くの教会で起こっています。神様が望まれることを望まれるタイミングで私たちが取り掛かれば必ずうまくいきます。主なる神様が共に戦って勝利を賜るからです。でそのためには聖書をよく教えをよく守る、そしてよく祈って神様の御旨をよく理解しなければなりません。さてキリスト教会にはいろいろあって、中には聖霊の働きを重んずる教会もあります。異言と呼ばれるこう普通の言葉ではない言葉で祈るということを重視する教会もあります。しかしそういう教会にありがちな落とし穴は、あまりにもこう異言での祈りを重視するあまりに異言での祈りができないとかわざわざそういうことをしないという人をこう軽んじてしまうということが起こります。実際には教会はそんな風になってはいけないということを申命記20章の5節以降が私たちに教えています。でこの箇所は家を新築した人、ブドウ畑を作ったばかりの人、婚約してまだ結婚していない人に戦争からの離脱を進めている場面です。神様は何が何でも戦争に行かなくてはいけないというような、まあ、全体主義的な論理には縛られていません。資本主義のように何でもこうやり尽くせという論理に縛られてはいません。新築した家の奉献、初なりのブドウの収穫、新妻との結婚生活を犠牲にしてまで戦争に命を懸けなくて良いというふうにおっしゃっています。またその次では恐怖のあまりに神様が賜る約束を信じきれない、神様が勝利させてくださるという約束を信じきれなくて恐れている人にも戦線離脱を進めています。周りの人の心をくじかないようにという配慮もありました。神様は戦いに参加しない戦士をも愛されるのだということがここからわかります。現代の教会に当てはめてみるのであれば、先ほどの異言での祈りもそうですけれども、もしくは例えば教会が何か特別に大きなプロジェクトを何が何でも成功させたいというふうに推し進めることもあります。しかしそのプロジェクトに心から協力できないという方も中にはあるかもしれません。でそういう方々を排除してはならない、戦いに参加しない選手をも神様は愛されるのだということを私たちはここから学ぶことができます。本日はキリスト教は勉強するための宗教ではなくて体験するための宗教であるという話でした。神様の御声に聞き従うときに神様は勝利の恵みを必ず与えてくださいます。知識が比較的容易に手に入る現代において私たちはぜひ聞き従うことによって神様の素晴らしい恵み、人生を永遠に変えてしまうような体験を味わう教会になっていこうと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちの目を開き、 あなたのくださった約束が本当に実現すると確信できるように助けてください。主が必ず勝利を賜るから恐れるなとおっしゃっているその約束の御言葉が本当に実現すると私たちの心を開いてください。あなたが望まれることを私たちが行うときに、今までは知らなかった、今まで味わうことのできなかった恵みをあなたは私たちにくださいます。この暑い中、またコロナウイルスがますます蔓延している今日この頃ですけれども、あなたが勝利を賜るという確信に立って夏を乗り越え、またこの夏が恵み深い時となるように私たち一人一人を助けてください。聞いて終わるだけでなくて、御言葉を実行する教会に私たちを育ててください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。